経験1、キリストの平安にあなたの心を裁定させる。私たちは自分の経験を考えるなら、クリスチャンとして私たちの内側には2当事者あるいは3当事者がいることを認識するでしょう。私たちはしばしば内側に3当事者がいることに気づきます。それは積極的な当事者、消極的な当事者、中立的な当事者です。私たちはクリスチャンとして救われていない人たちよりも複雑です。私たちは救われる前、サタン的な当事者の管理のもとにいました。私たちは内側に何の葛藤の感覚もなく、この世的な娯楽や享楽にふけることができました。しかし、今や私たちは救われたので、一当事者は一つのことを行うように、私たちを奨励するかもしれませんが、別の当事者は他のことを行うように奨励するかもしれません。このゆえに、内なる裁定が私たちの内側の論争を解決する必要があります。私たちは内側の存在で起こる会議を司る誰か、あるいは何かを必要とします。コロサイ人への手紙、第3章15節によれば、この司る者、この裁定者はキリストの平安です。ある生徒たちは聖書を愛し、毎日読みます。彼らは聖書を読みますが、神の言葉は彼らの外側にとどまっています。私たちがキリストの言葉に私たちの中へと入っていただき、私たちの中に住んでいただき、私たちの観念、意見、哲学を置き換えていただくことは極めて重要です。私たちはこう祈る必要があります。主イエスよ、私は進んで自分の観念を捨てます。私はあなたの言葉に私の中で立場を持っていただきたいのです。私は進んで自分の意見や哲学を忘れます。私はあなたの言葉に私の中で勝利を得ていただきたいのです。私の観念にもう勝利を得させたくありません。在職青年編。コロサイ3章15節。そしてキリストの平安にあなた方の心を裁定させなさい。この平安のためにあなた方も一つ体の中で召されたのです。そして感謝にあふれていなさい。イザヤ書55章9節。誠に天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の考えていることはあなた方の考えていることよりも高い。10節。誠に雨や雪が天から降って、天に戻らず、地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させて、種をまく者に種を与え、食べる者に糧を与える。11節。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しく私に帰らない。それは、私が喜ぶことを成し遂げ、私が送ったことを栄えさせる。クリスチャンであるあなたの内側には3つの当事者がいて、ある意味で異邦人より複雑で葛藤に満ちています。異邦人の内側には古い人とサタンしかいないので、堕落していくことが自然であり、堕落に対する抵抗はほとんどありません。しかし、あなたの中には主の命が入ってきたので、あなたの中には神、サタン、あなた自身がいます。あなたの中のキリストは、あなたを堕落から救い、性別しようとしているので、実はあなたの中に葛藤があることは素晴らしいことであり、救いなのです。あなたはキリストの平安にあなたの心を裁定させるべきです。ビジネスライフにおいて、あなたは前進すべきか、あるいは撤退すべきか悩むことがあると思います。そのような時、 さまざまな実際的な状況を持ち出し、検討する必要がありますが、最終的にキリストの平安に最終の言葉を語っていただき、裁定させる必要があります。神の思いは私たちの思いをはるかに超越しており、神の言葉は必ず成就しますので、あなたが自分の観念や意見を脇にやり、キリストの平安に裁定させることは理にかなっています。キリストの平安があるとき、それはゴーサインであり、平安がないとき、それはストップサインです。このようにすれば、あなたのビジネスライフは主の中でますます祝福されるでしょう。